では始めましょうか。こんばんは。今日はルカの15章です。まあ、この15章はルカの福音書の中でも有名なところですね。ロスト&ファウンド、失われたものが見つけられるという、例え話が3つ続くところです。で、まあ、今日は、まあ、その3つの例え話を一緒に学んでいくんですけども、その見つける方は喜ぶ、とても喜んでいる。なのでその見つける喜びと、もう一方で見つけてもらう、見つけられる喜びというのもあるのかなと。だからこの2つの喜びについて一緒に考えていけたらいいなというふうに思っています。一言祈ります。天のお父さん、今日もこのルカの福音書を通して、あなたが私たちに語ろうとしておられる御言葉を一緒に学べること、ありがとうございます。どうか今日このロスト&ファウンド、失われたものが、なくなっていたものが見つかる、見つけられる、その例えの話を通して、あなたが私たちに語ってくださることを、受け取っていくことができるように、一緒に学ぶ一人一人をお助けください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と力を与えてくださって、ここに書かれていることをまっすぐに解き明かすことができるように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの15章、まず1節と2節です。これでこの例え話、3つの例え話が話された、背景がわかります。1節、さて主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。でイエス・キリストのもとに多くの人が集まってきました、まあ、いつもの通りなんですけども、でそこに集まってきた人たちの中に主税人たち、まあ、罪人たちとありますけど、それがどういう罪人かは分かりません。でも彼らも、まあ、彼らが話を聞くために来ました。主税人という人はそのローマ帝国に仕えているユダヤ人で、でローマ帝国に、税を納めるため の、 そのお金を取り立てる役割です。でユダヤ人なので、同胞からこの自分たちの敵国、自分たちの国をその支配している国にただでさえ税金を納めるというのは嫌なのに、それを取り立てやがると。だからとても、嫌われていました。と同時にローマ帝国からこの主税人になる 人には、ローマに支払う税金以上のお金を取り立ててもいいというふうに、権利が与えられてました。つまり自分のポケットマネーにすることを許可したわけです。だから主税人という人たちは、その同胞のユダヤ人から、敵国のローマに対するその税金を納めさせるためにお金をその取り立てるだけではなく、その制度を使って自分の私腹を肥やしていたので、ダブルにもトリプルにも嫌われていました。だから主税人たちというその罪人たちと並んで、この主税人たちという言葉がよく出てきます、その嫌われ者としてね。でも彼らもまたイエス・キリストの話を聞きに来たわけです。ちなみにイエス・キリストの弟子の一人のマタイの福音書を書いたマタイさんは元主税人ですね。レビと呼ばれていた。でこのパリサイ人たち、律法学者たちは、この主税人たちや罪人たちが集まってくる、イエス・キリストのもとに集まっている様子を見てどう思ったのか。蔑んだというか、なんかゲッってなってるわけですね。もしくはここに書いてあるようにつぶやいて、なので、その非難してるわけですよ、批判してるわけですよ。この人は罪人たちを、主税人たちを受け入れているって、しかも一緒に食事までしてるって。でこのパリサイ人たち、律法学者たちというのは、罪人たちをある意味恐れていました。蔑んでいた反面恐れていました。なぜかというと、その罪を犯している人たち、 自分の体を清めてない人たちに触れると自分までその汚れというのが、を受けてしまって神殿でその神を礼拝したりすることができない。だから自分の身を汚してしまうという意味でその彼らはその服がねひらひらひらってならないようにその通りを歩くときというのはきつくその体に巻きつけてこうやってこの体に巻きつけながら歩いてたわけですよ。こうやってその着物の裾とかが他の人に触れちゃって外人とかに触れちゃってその清いものを食べてないとか清い生活を送ってないとかそういう人に触れたら自分までも汚れてしまうからそんな恐ろしいことはならないようにそういうその生活をしていました。で彼らの文化の中文化としてその一緒に食事をするというのは和解するとかまた一つになるという、考えがありました。で当時はその一つの、お皿からスープにしても、飲み物にしてもみんなで回し飲みをしていたり、一つのパンをみんなで裂いて食べるというようなそのスタイル食事のスタイルだったので一つのパンまた一つのその杯から一緒に飲むということでその食べたもの飲んだものが自分の体の一部になっていくわけですからね。でそうすることでそこにいる一緒にこの同じ釜の飯を食べるじゃないですけどそう分かち合う分かち合って食べる人たちとその、一致するまた和解するっていうことに、として考えられていました。なのでこのパリサイ人たちや律法学者たちは自分が絶対にその罪人たちと一緒にならないように一緒にいることもしないしまた食事をするなんてもう言語道断というか彼らの中ではありえないことでした。また自分たちはその神の律法を1から10まで全部守っていて神から良くしていただくのにふさわしい価値のある資格のあるものだと思っていましたが逆にこの罪人たちまた主税人たちというその蔑むような見方をして彼らにはそのような神からよくしていただくような資格はないというふうに考えていました。彼らは罪人を恐れていましたがイエス・キリストは罪人を恐れていません。だから受け入れられるんですよ。なぜかというと律法学者やパリサイ人たちは罪人に触れるとその罪がその汚れが自分の身に降りかかると考えていましたがイエス・キリストに触れられた罪人たちというのはみんな癒されました。清められました。その生き方がそのイエス・キリストの愛によってその恵みによって変えられてそして清いものになったんですよ。パリサイ人たちの清さっていうのは罪人に触れられたら一緒にしてその汚れてしまうようなその見せかけの清さなんですよ。でもイエス・キリストの清さというのは誰に触れられたとしても誰を触れたとしてもどのようなその状況の中にそのイエス・キリストがあったとしてもその清さやその正しさというのが失われるようなことは一つもないんですよ。まるでその光と闇ですよ。闇は絶対に光に勝つことはできません。どんなに闇が深かったとしてもちょっとの光があるだけでその光を飲み込むということはできません。イエス・キリストは光ですよ。どのような闇が深かろうとそのイエス・キリストという光に触れた瞬間その闇は光になります。だから私たちも闇の中にいたわけですよ。何が正しくて何が正しくないかなんて分かんなかったし神がおられることや神がその実際に何か計画しておられることとか御心があるとかそんなことを全く知らない暗闇で生きてたんだけどもイエス・キリストを知ってイエス・キリストに私たち触れていただいた瞬間から私たちのその触れていただいた部分というのは明るくなって光に変わっていくんですよ。変えられていくんですよ。そしてその領域が広がっていくにつれて徐々に徐々にその神が何を考えておられるのか神の愛の広さ長さ高さ深さがどれほどであるのかイエス・キリストの愛というのがどういうものなのか本当にその少しずつですけどもその体験を通したりして理解させていただいてるんですよ。イエス・キリストは罪人を恐れません。なぜならイエス・キリストは完全に清い方で正しい方だからです。でもパリサイ人たちはまた律法学者たちはそのことが分からなかった。なのでつぶやいていました。3節。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。 なので彼らがつぶやいたから、そのつぶやきが聞こえてきたので話をしたわけですよ。なぜ罪人たち、また主税人たちと言われる人たちと一緒にいたり、そして彼らを受け入れたり、そして一緒に食事までするのか、なぜそうするのかということを例えで話をしました。それが背景です。4節、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。100匹飼っていたその羊、飼っている羊の1匹がいなくなった。そしたら探しに行くでしょうと。99匹を残して。で、この99匹がどうでもいい羊たちではないです。もちろん。彼らは安全なところにいて、そのままの状態でも大丈夫なので、彼らを残していくことができます。だから彼らを危険にさらすとかね、そういう話ではないんですよ。大丈夫だから、彼らを置いておいても大丈夫だから、一匹を探しに行くわけです。で、この99匹は安全なところにいて、身のその安全が保証されていますが、いなくなってしまった羊の安全は保証されていないんですよ。羊は頭が悪いとよく言われます。ロバとかと、まあ、犬とか猫とか、猫はわかんないですけど、犬とか、まあ、猫も多分そうだと思うんですけど、他のその動物たち、多くの動物たちが、持っているその帰巣本能、つまり、巣に帰るという本能、自分の家に帰るという本能がないんですよ。だから羊飼いなり、その群れの中にその羊がいないと、自分がいないと、どこに行ったらいいかわからない。渡り鳥とかすごいですね。決まった時期に決まったところにその渡っていくわけですよ。人間でもどこが北か南か分かんない人いっぱいいるのに。神はそうやって帰巣本能を動物に与えていて、で、その生きることができるようにしておられるわけですよ。でも、羊にはない。面白いですよね。聖書全体を通してイエス・キリストを信じる者たちというのは、その羊というふうに、比喩されますね。表現されます。だから私たちもイエス・キリスト抜きに、また聖霊の導きなしに、まっすぐに歩むこととか、私たちの家である天に行き着くっていうことはできないんですよ。で、そのいなくなってしまった羊は、先にある危険とか餌場がどこにあるかも分かんないです。その羊っていうのはすごく超近視眼的で、もう目の前のものしか見えないんですって。だから先に何があるのか、どのような危険があるかっていうことはなかなかわからない。だから自分のその視点がすごく狭いから。だからどれだけその餌を、その草を食べたらもうすぐになくなるかとかも、そんなのもわかんないまま食べていくと。だからそのままだったら死んでしまう可能性がある。それがこのいなくなった一匹の置かれている状況です。それで探しに行くわけですよ。それは探しに行くでしょうって。で、5節と6節。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。見つかったら喜ぶでしょうって。自分がまず大切にしてるわけですよね、この羊のことを。なのであえて探しに行くわけじゃないですか。で、本当にその探したい、見つけたい、だから99匹を置いて自分がこの一匹を探しに行く。見つけたら羊を肩に担いで、で、それで友達や近所の人たちの喜びを分かち合うでしょうって。7節。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99匹の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。一人の罪人が悔い改めるということは、悔い改めると、大きな喜びが天にあるんですよ。99人の正しい人。この正しいとされた人々と理解するのであれば、この99人の正しい人たちも、かつて迷子だったはずです。そして今では見出されて、見つけられて、この牧場にいるんですよ。 だから99人がどうでもいい人とかそういうわけではなくて、一人一人また一匹一匹羊飼いは大切にしています。で、全員が全員そのこの羊飼いのもとに来るときには、見つけられた喜びや安心や平安を、また感謝を抱いたはずです。だから99人が見つけられた時には、その時はその時彼らのために大きな喜びがあったはずです。でも今はこのいなくなっていた一匹が見出された、見つけられたということに関して喜んでいるはずです。だから99人の正しい人がそこにいるということは、それだけで喜ばしいことですが、いなくなっていたその罪人として、いなくなっていた人が悔い改めてその救われてくる、この群れに戻ってくるということは、それに勝る大きな喜びが天にあるということです。8節から10節まではまた別の例え話です。8節、また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を吐いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。で、銀貨、新しい訳だとドラクマ銀貨となっています。ドラクマというのは、そのはっきりとは分かりませんが、私の調べた限り、そのドラクマというのはデナリと同じぐらいの価値があったというふうに、書かれていました、ネットで。で、デナリというのは1日の労賃ですから、まあ大体1万円から1万5千円ぐらいなのかな。普通のその正社員とかって考えると、そのぐらいの幅で収まると思います。一般的な、もっと少なかったり多かったりするかもしれませんけど、大体そのくらい。一日の労賃だから、それなりの価値ですよ。で、それをなくしてしまったので、この女性は、その一枚のドラクマどうかを見つけるために、ごめんなさい、銀貨を見つけるために、労するでしょうと。で、当時は、なんか、板間とか、このコンクリとかじゃないので、でおそらくその土間ですよ。で、砂とか埃とかそういうのでかぶさってて見つけられなかったりする可能性もあるので、丁寧にそのほうきで吐くはずですよ。で、そうやってその労して見つけるんですよ。で、見つかるまで注意深く探すでしょうって。いや、持ってたはずの皆さん、もしね、1万円をどっかにやっちゃったってなったら、ちょっとプチ大騒ぎしませんか。プチじゃないかな。結構大騒ぎしますよね。どうしようみたいな。そうなると思います。で、ご近所さんとかもしかしたら巻き込むかもしれないし、巻き込まなかったとしても、もし9節見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨が見つかりましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。たまに私と何の関係もないのに、なんか盛り上がって、いや、この前こういうことあったんですよとかって言って話ついていけないんだけど、あ、この人きっと喜んでんだろうなって、この文脈とか脈絡も何もないのに、なんか急にぶっこんでくる、で、相当これ嬉しかったんだろうなって、私よく分かんないけどみたいな、そういうことを話してくる人いますけど、そういう感じですよ。だから本当に見つかったのが見つけられたのが嬉しくて、で、その見つかったんだということをみんなに伝えたくて、何かそのタイミングがあるときに、いや、実はこの前銀貨なくしちゃってさって、でももう念入りに探して、あっちにもないこっちにもない、それでもうどうしようどうしようどうしようって言って、もうね、やってたら見つかったんだよみたいな、そういうのってよくあるじゃないですか。相手が興味あるか分からないけど、とにかく伝えたい、嬉しいから伝えたいっていうことってあるじゃないですか。で、そのように喜びを共有するでしょうって。10節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちが神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。一人の罪人が悔い改めると、神の御使いたちの前にその喜びがあるんだって。だって御使いたちというのは、その見つかりたちが仕えてる人が救われるために働いてるんですよ。だから、その人がイエス・キリストを信じて罪が許されて、罰が免除されて救われたら、 御使いは大いに喜ぶんですよ。だから一人の人が悔い改めて、一人の罪人が悔い改めて本当に救われる、罪の許しを得るということは、天で毎回毎回大きなそのパーティーが開かれるようなものですよ。私のようなものが救われた時も、皆さんが救われた時も、イエス・キリストを信じた時に天では大きな喜びがあったはずですよ。失われてたけども見出されたって、救いをこの人が得ることができたって大喜びするはずですよ。私たちにとって一人の人が悔い改めて救われるということにどのくらいの意味があるでしょうか。それは素晴らしいですよ。一人の人が救われるということは。ただそれに見合うだけの働きを私たちがしているかってことにもなってきます。この羊を飼っている羊飼いや銀貨をなくしちゃったこの女性は、なくしたものを見つけたくて労したんですよ。なくしたものが自分にとってとても大切なものだったので、その労を厭わなかったんですよ。どれだけ労しても必ず見つけたいという思いですよ。神は私たちの救いを心から願っていたんですよ。私たちが見つかるのを、私たちが神のもとに帰ることを神は願ってました。ご自分の御子イエス・キリストを犠牲にしてまで私たちを見つけたかったんですよ。だから天では大きな喜びがあるんですよ。それぐらいの愛や、それぐらいの覚悟が、まあ覚悟っていうのは人間的な言い方かもしれませんけど、でもそれぐらいの思いを神は私たち一人一人に向けてくださっていたし、いるんですよ。絶対に、この人を見つけたいって、この人が救われてほしいって、イエス・キリストを犠牲にするぐらい思ってくださっているんです。それは私たちの周りにいる人たちにも同じように向けられています。だから私たちの周りたちが救われた時には、私たちの時と同じように大きな喜びがあるはずです。だそこに私も近づいていきたいんですよ。神が願っているような、その、救われてほしいなって、見つかってほしいなっていう、その思い。祈りの中で、その人の救いを求めるときに、神が願っておられるその神の心とか思いとか痛みとか、そういうその葛藤とかっていうのを聖霊によって教えていただけたりするので、やっぱ本当、ますます祈っていきたいですよね。まあ、救われるといいっすよね、そりゃ、って。難しいっすけどね、みたいな。そういうなんか、形式だけのキリストを述べ伝えるみたいな、そういうのに成り下がりたくないんですよ。また自分自身が見つけられたものとして、どれだけの喜びが私たちの中にあるかですよ。昔はあったかもしれないし、今はないかもしれないし、昔も今もあるかもしれないし、わからないです。人それぞれだし、いろんなシーズンがあります。でも、その救われるという喜び、罪が許されるという喜び、それがリアルに大きければ大きいほど、これがどれだけ素晴らしいものなのかということを知っているので、見出された、見つけていただいたその喜びというのを、見つけた人が大喜びするように、見つけられたものも見つけていただいたんですって、その感謝やその喜びを分かち合えるはずです。ああ、このことを覚えていたい。神に見つけていただいたということ。11節から最後の32節までは、放蕩息子の例え話として、有名な箇所です。11節から13節の途中まで読みます。またこう話された。 ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。そこで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。この弟息子、彼は自分の父親に、しかも生きてるうちに、財産の分け前をくれと言いました。もうそれだけで十分失礼なやつですけれども、父親はそのリクエスト通りにしてあげました。そうするとこの弟息子は数日もしないうちに、もうすぐに全てのものをまとめて遠い国に旅立ちました。つまり家に帰る気なんかもさらさらないんですよ。金をいただいたので、あとは自分の好きなように生きるわ、そうやって家を出てった。この父親は弟息子の言いなりなのか、まあ、ある意味そうであり、ある意味そうではないです。弟息子のリクエストを信頼、その自分が受け取るべき財産の分け前をくれよということに関して、それを聞いてあげたのは確かですけれども、その後彼にすべての責任を取らせています。自分で決めるということをする代わりに、その決断の責任は自分で取りなさいと。後で読んでいけば分かりますが、彼がどうしているのか、しもべを使わすこともできたでしょうし、そのしもべからどういうふうにしているということを聞いて、例えば仕送りしたりすることもできたでしょうし、彼は一切そういうことしてません。なので、もらうものもらって出ていくっていうんであれば、じゃあそうしてみなさいと。その代わり、その判断の責任は自分で取りなさいと。そのような父親です。こうすべきだとか、無理やりに留めたり、無理やりに外に出したりはしません。けども、その息子の判断を尊重して、じゃあやるならやってみなさいと。ただ、こっから先は自分の責任だよということをはっきりとしている人ですね。16節まで読みます。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。まあ、ここが放蕩息子と言われるゆえんですね。もうただでさえ失礼なやつなんですけど、もらったお金を湯水のように使い果たしました。で、この、父親の生活というかを見てみると、たくさんのしもべたちがいるような感じだし、後でも出てくるようなその指輪とか履物とか着物とか、子牛をほふってパーティーができるような、そのかなりの財力があるように見えるので、今のお金だったらもしかすると数十億かもしれないですね。ものすごいお金を彼は手にして遠い国に行ったということがわかります。まあわかるというか、その考えられます。だけどその財産を湯水のように使い果たしたんですよ。お金なんてすぐなくなりますね。100億。違う、10億か。使うのに1ヶ月100万円ずつ使わないといけないんですけど、そう、大変なお金だなと思うと同時に、100万円なんてやろうと思えばすぐ使えます。無駄に。100万じゃ車買えないし。だ、そうなっていくと、どんどんどんどんその湯水のようにお金を使い果たすというのは、できますね。だからもうそんな私たちの普通、凡人の考えでは出てこないような、そのお金の使い方をしたはずです。お金を使い果たしたタイミングで、彼がいた地方全体に激しい飢饉が、大きな飢饉が起こりました。で、お金がないので食べるものもままならない。で、困ったので、ある人を頼ったら、その人は豚の世話を彼にさせました。で、ユダヤ人にとって豚の世話というのは、 ある意味死んでもやりたくないっていうものですよ。豚というのはその汚れた動物というふうに立法でされているので、なのでその豚っていうのは嫌なんですよ。現代でもその文化っていうのはあります。別にその宗教的でない人も豚とか豚肉に対してものすごくその嫌悪感というか、この気持ち悪いというイメージを持つユダヤ人というのはたくさんいます。で、そのユダヤ人にとってもう嫌なんですよ。一番やりたくない仕事のはずですよ。でもあまりにも空腹で豚が食べてる餌を食べたいって思うぐらいお腹が空いてるんですよ。けれどもこの16節にあるように誰一人彼に食べ物を与えようとしなかったって、もう金の切れ目が縁の切れ目をもう字で言ってるような感じですよ。誰も助けてくれなかったんですよ。で、そのような状況の中で彼はどうなったのか。17節から20節までいきます。の途中まで。しかし彼、ごめんなさい。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。で、この苦しみの中で彼は父親のことを思い出しました。あ、お父さんのところにはたくさん食べるものあるのになって。雇い人の人たちでさえもお腹いっぱい食べてんのになって。パン有り余ってんのに私何やってんだろうって。でもそういうその物質的なものだけじゃないんですよ。お腹空いたなだけじゃなくて。私には子供と呼ばれる資格はないけども、あのお父さんだったら私のことを雇い人の使用人の一人として迎えてくれるかもしれないという父親の性格や彼に対するその、態度というか姿勢を思い出したんですよ。父親がどういう人だったのかということを思い出したんですよ。父親のもとに何があったかだけではなく、父親自身がどういう方だったかということを思い出したんですよ。なので我に返って本当の自分を認めるってことですよ。我に返るということは自分の今のありのままをそのまま見て、それを受け入れて、それを認めるってことですよ。私は何をしてるんだろうって。我に返るときにはその自分の至らなさというか、もう自分がどうしようもない状態だということを認めるときです。それをしないで我に帰ることはできません。いや、こんなはずないって、私がそんなはずがないって、もう少しやれば必ずこうなるに違いないとかって言って、その自分のもう負け込んでるのを認めることができないですよ。ありのままの自分を認めることができなかったら、いつまで経っても我に帰ることはできません。だからこの父親がそのこの息子に対して責任を返したことは良かったです。良かったっていうか、その正しい判断ですよ。そして我に帰る機会を父親は与えたわけですよ。で、彼が我に帰って父親のことを思い起こして、その性格をもう一回思い出して、いや、いくらでもそれでも何でも、いくら父でも私に息子としての関係を戻してくださいなんて言うことはできないと。あまりにも自分はひどい状態で、父親に対してまた神に対して悪いことをしてしまったと。そんな資格やふさわしさは自分にはない。だから息子と呼ばれなくてもいいから、お父さんのところに行って使用人の一人にとしてなら受け入れてくれるはずだから、きっとそうだから、だから戻ろうっていうふうに彼は考えてお父さんのところに戻りました。21節まで。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。この放蕩息子は、我に帰って父親の前で悔い改めることを決めました。 悔い改めて息子としてくださいじゃなくて、使用人の一人、雇い人の一人にしてくださいというふうに言うつもりでした。みちみち何度もリハーサルしたかもしれません。で、そうやってお父さんの家が近くなった時に、お父さんの方からこの息子を見つけたんですよ。もしかすると息子が出てったその方角を毎日のように時間がある時に眺めてたのかもしれないです。もしかしたらいつか帰ってくるかもしれないって。自分がその息子を探しに行かないと決めてる以上、息子が帰ってくるのを待つしかないんですよ。彼のその自由意志を尊重した以上、彼を無理やり家に返すということはしないんですよ。だけど息子が帰ってくることを、ここにその自分の家にいる方が、いることが彼にとってベストだということを父親は知っていたので、言っているので、その帰りを待っていたはずなんですよ。それで息子が遠くにこの影が見えたときに、自分から駆け寄っていってるんですよ。でも見つけたときに、駆け寄っていく前に彼は何と思ったのかというと、ここに書いてあるように、かわいそうに思ったんですよ。哀れんだんですよ。おそらくひどい状態ですよ。何日もご飯食べてない。風呂も入ってない。で、豚の世話をさせられてたわけだから。もうひどい状態ですよ、きっと。見た目が。でもその状態を見て、うわ、きったねとかじゃなくて、自業自得だっつって、自分で蒔いた種をその刈り取っただけだっていうふうに突き放すんじゃなくて、遠くに見つけてかわいそうに思ったんですよ。いや、愛してないと、憐れむことはできません。愛してなかったらもう切り捨てるだけですよ。今更どの面下げてきてんだって。そんな汚ね格好して俺に寄るんじゃねえって、ふざけんなって。けどこの父親はかわいそうに思って憐れんだんですよ。そして彼に駆け寄って彼を抱き口づけをしたと。で、直訳だとこの欄外に書いてあるんですけど、首を抱きかかえて何度も何度も口づけしたと。まあ中東の、今でも文化は残ってますけど、父親であったりその親しい関係の中で、その挨拶であったり親しさを表すために、頬にキスしたりしますけど、今でもね。でも考えてみてくださいよ。臭いっすよ。もうドロドロでギトギトでも、でも関係ないんですよ。どれだけ汚かろうか、どれだけ汚れてようが、父親にとって愛するものが戻ってきたということは、この上もない喜びなんですよ。息子はその父親の前で練習した通りに告白しました。罪を。私はあなたの前に、天に対しても罪を犯しましたって。私は息子と呼ばれる資格、ふさわしさは一切ありません。練習だと、この後、どうかあなたの使用人の一人としてください。雇い人の一人としてくださいというふうに言うつもりだった。けれども、お父さんがそこで遮ります。22節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。父親は、この息子が言おうとしてたことが分かってたかどうかは分かりませんが、ごめんなさいって、もう資格がありませんって、そうやって悔い改めたのを聞いて、もうそこで十分だったんですよ。もうそれ以上はいらないって。そして、喜んで、息子としての関係を回復させたんですよ。一番良い着物を持ってきなさいって。聖書で言う着物っていうのは、衣っていうのは義の衣ですよ。正しさの象徴です。指に指輪をはめさせなさいって。指輪には家紋とかがあって、その自分のここの家の子供という象徴ですよ。足に靴を履かせなさい。履物というのは、その、 普通の人たちは当時履くことができなかったので、その位の高い人、高貴な人、お金持ち、そういう人たちが履いてました。だからその王子であったり、その位の高いものとして迎え入れたんですよ。使用人とか雇い人の一人ではなく、息子として迎え入れました。そしてパーティーしようって。この父親は弟息子が帰ってきたことを、弟息子を見つけたことを本当に喜んだんですよ。父親にとってこの息子は死んでしまったものだったんですよ。この息子の軽率さや愚かさをもちろん嘆いたはずですよ。けどもそれ以上に彼を愛していて、彼に対する哀れみ、かわいそうにっていう思いが勝ってるんですよ。だからこの息子を見出した時、息子をまた自分のもとに迎え入れることができた時に、その時の喜びというのがものすごいリアクションとして、大きなリアクションがここにあるんですよ。一方でお兄さんがいます。彼はどうしたのか、25節から30節まで。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。家に入ろうともしなかったんですよ。もうこんな家の息子であることは嫌だっていうぐらいの怒り方ですよ。自分は正しいのに、こんなやつには子牛をほふることをよしとして、私には子ヤギ一頭も与えなかったじゃないかって、自分の正しさと権利を主張したんですよ。そのお兄さんに対して父親はこう答えました。31節と32節。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。お兄さんは常にこのお父さんと一緒にいました。だから、このお父さんのものというのは、そもそももう半分ずつ分けてるわけだから、別に許可をもらうことなしに、お父さんがこれをあげるからこれ使いなさいとかっていうことなしに、これもらうよって言ったら何でもいつでももらえたはずです。でもそのような関係をこのお兄さんはお父さんと気づかなかったんですよ。お父さんの戒めを守るという、この忠実になるという自分の義というものを、正しさというものを追求しましたが、お父さんと関係を築き上げるということにおいて失敗したんですよ。だからこの父親が弟息子と同じほど兄息子を愛しているということを、このお兄さんは気がつかなかったんですよ。喜び祝うのは当然だって、弟は死んだものだと思ってたのに生きてたんだよって、いなくなっていたのに見つかったんだよって、それは当然でしょうって。失ったものを見つけた時の喜びの大きさというのは、その失ったものがどれほどの価値があるかによって決まります。別にいなくしてもなくしてもどうでもいいようなものであれば、そんなに一生懸命探さないし、また買えばいいやとか、また何かの時にもらえるだろうとか、手に入るだろうとか、そうやってそのなくしたとしても別に悲しみませんし、それが見つかったとしても、あ、なんだこれ見つかったけど別にいいかって、新しいの買えばよかったなみたいな探す力も同様ですよ。やっぱどれほど自分にとってそのなくしたものが価値あるものなのかということが その価値あるものであればあるほど一生懸命探します。となるとですよ、神が私たちに対して抱いておられる愛というのはどんなもんなんでしょうね。私たちは自分の罪のゆえに神からはぐれました。自分の意思で、その私が神のもとに戻るために神は探しておられるわけですよ。探しておられたわけですよ。もし神に、私が神にとってほとんど価値のないものであれば、神の私に対する愛がどうでもいいものであれば、それなりの対処をしたはずです。私や皆さんの代わりがいくらでも聞くって。そんなん血色が滅んだところで痛くも痒くもないわって。どうでもいいし、会話いくらでもいるやっていう感じで神が私のことを見てたのであれば、私たちのことを神が見てたのであれば、神は決してご自分の一人子であるイエス・キリストを与えるようなことはしなかったはずです。神にとって一番の価値あるものなんですよ。イエス・キリストという方は。その一番のイエス・キリストを犠牲にしてまで私たちを見つけようとしてくださった。神に帰る道を与えてくださったということは、神がイエス・キリストを本当に大切にしておられるように、神は私たちのことを大切にしておられるんですよ。だから私たちがその神の恵みを知って、神のもとに帰ろうって、その自分のその我に帰って、このような方がいらっしゃるのかって。そしてその神のもとに帰るときに、神に見つけられるときに、神は非常に喜ぶんですよ。一方で、この放蕩の限りを尽くしたこの息子は、この後どうなったかは書かれていません。すべてのお金を湯水のように使って、このお兄さんの言い方だと、その遊女に溺れたって。どうしようもないですよ。お金全部使い果たして、おそらく何十億とかあったのに全部使い果たして。で、最後にはその豚の世話までして、誰も助けてくれなくて、豚の餌を食べないともう生きていけないぐらいお腹すくような状態になっている、いた、この息子ですよ。そんな自分が、もう息子なんて絶対に呼ばれる価値なんかないし、その資格もないし、そんな呼ばれることすらできない。もうどの面下げてって絶対言われるって。けど、もしかしたら、使用人の雇い人の一人だったら雇ってくれるかもしれないという信仰を働かせて、お父さんのところに戻って息子としての関係が与えられて、ウェルカムされて愛を受け取った時に、後に彼がどれだけ喜んだかっていうのは想像に難しくないですね。どれだけ自分がこの父親の息子と呼ばれる資格がないかということを自覚したかということは、ことが見つけてもらった側の喜びに比例するものです。今日私にこんな良くしてもらう資格なんかないって。イエス・キリストの命が私のためにかけられるような、イエス・キリストが血を流してくださるような、そんな資格は私には一切ないという、その一切ないよという、この我の帰り方が大きければ大きいほど、神に見つけていただいた、神に憐れんでいただいた、許していただいた、その喜びが大きくなります。クリスチャンライフというのは、自分がどれだけ神に息子と子供と呼ばれる資格がないかということを知る歩みでもあります。そしてクリスチャンライフというのは、こんなにも資格がないのに、こんなにも良くしてくださっているという、このギャップを、このギャップがどれだけ大きいものなのかということを知る生き方でもあります。見つけられたものの喜びを知る歩みなんですよ。神に見つけていただいて、その喜びを味わう歩みです。 毎日の生活の中で神がこんなにも私のことを愛しておられるのか、こんな私のことを憐れんでくださるのか、もう何日も、もう見た目ではこの放蕩息子はもう汚いんですよ。けどもそんなのお構いなしなんですよ。神は私たちがどれほど罪にまみれてて、不貧困とか、いろんな汚れに、まみれてたとしてもですよ。私たちが、お父さんって、神の前に立つときに、もう汚いやつをあっち行けっていうふうに決して言わないんですよ。本当に喜んで私たちを迎えてくれるんですよ。そのために価値のある犠牲を厭わないんですよ。このお父さんは子牛でしたけど、神は、天のお父さんはイエス・キリストですよ。神の側から見て、私がどう自分のことを考えようと、私はイエス・キリストの命をかけてまで贖う、救う、見つけるのに価値のあるものだって見てください。一方でパリサイ人たちは、律法学者たちは、このお兄さんたちのように自分の力で神を見つけようとするんですよ。また神を見つけたと思ってるんですよ。恵みがわからないので、どんなに神に良くしていただいているのかっていうことがわからないので、一生懸命何かやるというトゥードゥは一生懸命やるんだけど、何のためにやるかというような、その神との関係というのをないがしろにしてしまうので、恵みがわからないから、自分の権利を主張するんですよ。だって私ここまでやってんのに、なんで小ヤギ一匹もくれないんだよって。いや、求めればいいだけなんですよ。くださいって。牛何頭だろうと、このお兄さんのためにお父さんは惜しまずに与えるはずですよ。けど自分で勝手にそんなことしちゃいけないみたいな感じで、小ヤギ一頭も友達が来た時にくださいとも言えないような関係だったわけじゃないですか。でも心の中では、そのよくやってるんだけども、見た目はね、従順で誠実で、でも心の中では苦いのでいっぱいなんですよ。こんなにやってんのにケチだなって、なんで自分からこれあげる、これ食べなよとか、これやったらいいよとか、なんで言わねえんだって、あの弟にはあんなにまでやってるのに、苦いんですよ。恵みが分かってないからですよ。私こんなにやってんのに、なんでこんなことが私に起こるんだって、あの人以上に私はよくやってるはずだって、だけどなんであの人にはこれはこういうような苦しいこと起こらないんで、なんで私にって。パリサイ人や律法学者たちは不満なんですよ。苦いんですよ。なんであんな罪人やあんな主税人たちが良くしてもらえるその資格なんかあるわけねえだろうって。なんでああいう人たちにイエスは良くしようと思うのかって。理解できないって。あんな資格のない者たちにって。これがこの三つの例え話が、このパリサイ人と律法学者たちの抱える質問の答えですよ。神が良くしてくださるのは、報いではなくて、何かやったことでその報酬を得るという報いではなくて、恵みなんだってことです。良いものを受ける資格のないものに、神は良いものを与えてくださる。この恵みに基づく神への信頼や関係が、私たちにイエス・キリストによって与えられてるんですよ。最後に一つ開けたいです。エレミアの、29章。旧約聖書ですね。旧約聖書。聖書真ん中よりもちょっと前の方をボンって開く感じです。そうすると、詩編とかが開かれてるかな、詩編とかどうかな、詩編とか箴言があって、イザヤ書があって、その後ろです。エレミアの29章、29章ですね。エレミアの29章の、そうですね、12節からいきましょうか。エレミアの29章の 12節から、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。前話したことがあります。神は隠れんぼが下手だって。できないって。私たちが鬼の役をして、神が隠れてるとして、で、私たちが神を求めたら、神様はどこにいらっしゃるんですかって言ったら、はいはいって出てくるんですよ。私たちがどんな状態でも神を求めたら、神がすぐに飛んできてくれるんですよ。私のことを見つけに来てくれるんですよ。私が歩けない状態だったら、肩に担いで帰ってってくれるんですよ。私がもういろんなものに埋もれて動けない状態だったら、それを払ってくれて、その中にいる私を助けてくれるんですよ。もう息子と呼ばれる資格がない、子供とされるなんて、もうそんなクリスチャンなんてもう無理だって、神の前に立つなんて無理だって思ってて、もうそれでもどうにかなりませんかって神に求めるときには、関係を回復してくれるんですよ。よく帰ってきたってハグしてくれて、私が臭かろうと、私が汚かろうと、何だろうと、神は迎え入れてくださるんですよ。イエス・キリストの十字架がその証拠です。忘れてはならないです。神がどれほど私たちのことを愛しておられるのか。イエス・キリストを犠牲にしてまで、私のことを探したいというか、ご自分のことを呼んでほしいと願っておられるのか、それを覚えている必要があります。そして、こんな神が私を許すために、私が帰ってくるはるか前からと、私が戻ってくるであろう場所をずっと見つめてて、今か今かって早く帰ってこないかなって待っておられるということを覚えている必要があります。また罪を許されたことや、本当にイエス・キリストにあって、その神から愛されているということを一回でも体験して、それが分かったのであれば、その喜びを忘れてはならないです。その平安を忘れてはならないです。そしてこれから先も、クリスチャンライフ、私たちがイエス・キリストを信じる者として、この地上を歩む先っていうのは、自分の、もう我に返って、神のその恵みをいただくっていう、これの繰り返しです。で、どんどんどんどん自分がいかにできないかっていうことが分かってきて、いかにどうしようもないかっていうことが分かってきて、でもそのギャップを恵みによって神が埋めてくださるという、これを見出して、神がこんなに喜んでくれてるということを私が喜ぶという、このもう喜びの連鎖が、その尽きることがないような歩みなんですよ。私が失敗すること、私が不完全なこと、それも全部含んだ上で、その喜びの連鎖の中に神は私たちを入れてくださってるんですよ。イエス・キリストの命をかけて。それがクリスチャンライフです。この喜びを覚えていることができますように、そしてそのこの喜びの中に私たち居続けることができますように。求めたらいいわけですよ。私たちが祈って、神を求めたら、探したら、心を尽くして神に助けてくださいって、そうしたら見つかるって、見つけられるって祈ります。天のお父さん、あなたが本当に恵み深い方、憐れみ深い方であることをありがとうございます。あなたとの関係が何か報酬、報いではなくて、ただただあなたの一方的な恵みであること、あなたの一方的な愛であることを心から感謝します。どうかあなたの私に対する愛を忘れてしまうことがないように助けてください。イエス・キリストを犠牲にしてまで私のことを愛して、私のことを憐れんで、あなたの元に帰ることができるように道を備えてくださったことを覚えていられますように。またそのような愛に触れて、本当に平安だったり喜んだりした、その感動をどうか覚えていられますように。そして毎日の生活の中でその感動を毎回毎回上書きしていただいて、失敗してはあなたの元に、その我に返ってあなたの元に戻り、あなたから愛されているということを喜び、見つけられたことを喜び、そしてまた出てって、でまた失敗してもまたあなたの元に戻っていって、 あなたから愛されていること、あなたに見つけていただいたことを喜ぶという、その喜びの連鎖の中に自分自身がいることができますように、どうぞお助けください。お願いします。ここにいる一人一人を、一緒にこれを学んでいる一人一人を、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。